今日は、本当はみんなでお祝いしたいと思うんですけれども、準備の都合も、場所的な都合も、それは叶いませんので、この礼拝の、礼拝に続いて、祝祷に続いて、信仰の先輩たちに感謝の思いを持ちつつ、祝福の祈りをしたいと思っていますので、そこにまた心を合わせて一緒に祈っていただけたらというふうに思っております。この詩篇71篇ですけれども、これは老年期を迎えていた、あるいは老年期を迎えようとしている詩人の祈り、また信仰告白であります。高齢になった信仰者の思いが綴られている、励まされるメッセージであり、また神様の祝福が、そこにある祝福が教えられる、そういう内容です。ところで、皆さんはいくつまで行きたいなというふうに思っておられるでしょうか。早く天国に行きたいなと、そういう考え方もあると思います。あるいは、どういう状況にもよるかなという、そういう決められることはではないので、早く天国に行きたいなと思ってるっていうことではないんですけれども、その分神様のことを教えていただけるというか、知ることができて、そしてある種伝統的な解釈によれば、使徒ヨハネはかなり高齢であったようです。そしてヨハネの福音書をはじめ、本当に深遠な書簡を残しています。からの啓示を受けて深いメッセージを書いたんですけれども、でもその啓示は単に天から降ってくるように与えられたものではなくて、やはりヨハネが長い年月をかけて教えられたことが、その集大成が福音書等に表されていると思うんです。私はそのような聖書記者のような啓示を受けるとかいうことではありませんし、ましてや霊感された書物とは違うんですけれども、でもある意味で私たちも自然な形でこの世の営みがあって、時間が経過していく中で、今まではなかったような境地とかにも立たせていただいて、神様、また神様と共に歩む、こういうことなんだなって知れるんだなと思い、そう考えたわけです。ですから今でもある種と思っています。ただ自分が何歳まで生きるかということについては、特に長生きしたいとかどうとかっていうよりは見てにお委ねする思いでいます。さて、今日の箇所ですけれども、少し長いんですが、なるべく御言葉そのものを読み、短いコメントの中で御言葉を味わっていきたいと思っています。まさに老年期を迎える詩人の言葉です。まず一節から四節は詩人の祈りであり、ここに切なる求めが現れています。主よ、私はあなたに身を避けています。私が決して恥を見ないようにしてください。あなたの義によって私を救い、助け出してください。あなたの耳を私に傾け、私をお救いください。私の酒どころの岩となってください。いつでもそこに入れるように。 あなたは私の救いを定められました。あなたは私の岩を、私の砦なのです。我が神よ、私を悪者の手から救い出し、助け出してください。不正を行う者や残虐な者の手から。この詩人がダビデであったという説もあります。しかしそれはいずれにせよ、この地上においては困難があり、どういう形でにしろ戦いがあるという現実が示されていると思います。そしてこの年老いた詩人は切に求めているわけですが、それは裏を返せば深い不安の中に置かれていたということだと思います。肉体的な衰えが確実に、精神的な強さがあっても、現実には無理が効かないということもあります。そのような中でこの地上に生きるということは楽なことではなく、本当に切に祈らされるところであると思います。信仰者といえども不安ゼロということはない、心配があると思うんです。主に祈れるという幸いを思います。私たちには身を避けるところ、神の義による救い、いわなるキリストがおられるんだなと思います。まずこの第一声はまさに不安の中に置かれている老年の詩人が祈った、そんな言葉であります。五節から改めて神である主よと呼びかけます。神である主よ、あなたは私の望み、私は生まれた時からあなたに抱かれています。あなたは私を母の胎から取り上げた方、私はいつもあなたを賛美しています。私は多くの人にとって奇跡と思われました。あなたが私の力強い酒どころだからです。年老いた詩人は自分の人生を振り返ります。こう読んでしまうと、一瞬一言のようですけれども、きっと詩人はこの詩篇を、この歌を歌う、あるいはこの祈りを捧げる中で自分の若き日を振り返っていたと思います。いくつかの特別なエピソードを思い起こしていた。また神様が共に歩んでくださっていたんだなと、その当時以上に後から振り返れば深く思わされていたのではないかと思います。人生を振り返ることはとても大切です。私たちは週ごとに礼拝に集います。そしてこの前々奏から静まり、一週間の恵みを思い起こします。改めて一週間を振り返って恵みを思い起こしますし、また悔い改めも思い、主の前に静まります。時には一週間ではなくて、まさにこう自分の人生の思います。その時には分かっていなかった神様の恵みに目が開かれて、自分の人生を見直すことが できるからです。7節の私は多くの人にとって奇跡と思われました。でここはちょっと解釈が難しいところでもあるんですが、この奇跡というのはあるいは驚き、あるいはまあ印とも訳されます。彼に災いが起こる中で力強い助け出を有していた彼は、いよいよそのことを通してむしろ主を知る機会に導かれていた、主を知る恵みに導かれていた、まあ、多くの人に対するそれが証にもなっていたというんです。皆さんどうでしょうか。ご自身のさまざまなことごと、ストーリー、ご経験を振り返る中で、これはかなり強い言葉ですけれども、まあ、本当にこう自分の人生を振り返れば、後から思えば本当に奇跡の連続だったと思わせられることはあるのではないでしょうか。まあ、特別なこう派手なというかことではなくても、まあ、本当に奇跡の連続、主が共におられるからだなと思わせられるところです。でも詩人は特にですね、この多くの人にとって奇跡、まさに印と思われた自分のストーリーを振り返るんです。それゆえに8節、私の口はあなたへの賛美が、あなたの栄が絶えず満ちています。でこの口に賛美が満ちているっていう表現は少し言い換えて15節と24節にも繰り返されています。そのようにこう素晴らしい経験を振り返る中で、詩人の口には言葉には、もちろんこう口に昇るっていうのは心にあることですから、その心には本当に主への賛美が、主を明かしする主の栄光を明かしする、その内容が、言葉が満ちていた。絶えずって繰り返されています。これが一般では一日中と訳されていました。振り返る中で詩人は今少し若い時よりも時間があったかもしれません。一日中本当にその口が賛美が満ちていた、そう言います。でここで一つのポイントとなる言葉が続くんですけれども、文脈的に考えると私は、まあ、ですからとつなげたいんですが、年老いた時も私を見放さないでください、私の力が衰え果てても見捨てないでくださいと詩人は続けるんです。このように素晴らしい経験を通しながら賛美するものである、そういう中でこうつながって詩人は語っています。主に信頼する詩人でありますけれども、しかし不安がある。特にこの言葉において思わせられることは、年をとって衰え、自分の力が失われていく中で見捨てられる不安を詩人は抱えていたんだなと思わせられます。まあ、おそらくこの地上に生かされている中でそれを感じさせられたんだではないかと想像するんです。世の中の仕組みというか、まあ、この人間かと思うんです。ですからこの世の中に生きる以上、人間社会においては私たち、まあ、なるべく健康を維持したいとか、体力を維持したいっていうのは別にこう年齢に関わらず誰もがそう思って取り組めばよいことだと思うんですけれども、そうではなくて、まあ、本当に年を重ねることが非常にこう複雑なものを抱えるといいますか、 子供の頃は誕生日が来ると、あ、またこう何歳になったって喜んだんですけれども、ある年齢からは誕生日は嬉しいんですが、でもなんかこう素直に喜べない、複雑なものがある。皆さんいかがでしょうか。私たちは、まあ、アンチエイジングというふうに言われたりしますけれども、老いることはなるべく避けたいと思ってしまっている現実があるように思います。でも改めて主の前に私たちは生かされている、そう思う中で、この老いると思わせられます。主がこのようにお作りくださったのですから、主のご設備の中で私たちは老いるという現実を平等に与えられているわけですから、これは何だろうかと思います。しかし主が私たちをこのように作り、このように生かしてくださっている以上、この老いるということにも意味があるんだろうなと、そう思わせられます。10節から15節は確かにこの厳しい現実の中で、過酷なその現実とそこにある切なる叫びが語られています。そしてその叫びの中で祈る賛美が語られています。私の敵は私のことを相談し、私の命を狙う者が共に企みます。彼らは言っています。神は彼を見捨てたのだ。追いかけて彼を捕らえよ。救い出す者はいないから。神よ、私から遠く離れないでください。我が神よ、急いで私を助けてください。私をなじる者どもが恥を見て消え失せますように。私を痛めつけようとする者どもが恥辱と恥で覆われますように。しかし私は絶えずあなたを待ち望み、いよいよ切にあなたを賛美します。私の口は絶えず語り継げます、あなたの義と救いと。そのすべてを私は知っておりませんが、詩人は戦いの中にも賛美をします。この中でいよいよ切にという言葉は、この不遇な状況の中にで、そこに抗うように賛美に使えようとしている詩人の姿を思わせられます。いよいよ切にあなたを賛美します。そしてこの繰り返している言葉、私の口には絶えず一日中あなたの義と救いを語り続ける、その言葉があるんですから、そう詩人は信仰によって生きています。で、最後のところで、そのすべてを私は知っておりませんがというのは、なんかこう、面白いというか、興味深いなというふうに思うところです。この老信仰者が正直な告白をしているんだなと、素晴らしい賛美をする、素晴らしい証しをする、その信仰者が、本当に切に賛美をするんですけれども、そのすべてを私は知っておりませんが、でも今はこうして賛美をしています。なんかそんなところにこう励まされるような気がします。わからないということができる安心、しかしそこに信仰があります。そういう弱さを見せてくれる信仰者に私たちは励まされるように思います。神様はこのような信仰者を無言のままお取り扱いになっているように私は思います。 最後の段落として、まあ、大きな段落としては太字で主よ、神で主よと捉えているんですが、最後の段落としてこの詩人は改めて16節から神である主よと呼びかけて、まあ、仕切り直すというか、もう一度祈ります。神である主よ、私はあなたの力と共に行きます。あなたの、ただあなたの義だけを心に留めて、自分の力に自信がなくなっていき、弱さを覚えるようになったけれども、むしろ神である主の力を信じて、その力によって歩むようになる。若い時には自分に自信があり、何でもできるように思っていた。自分で努力をして道が開けるように思って取り組んできた。またそれはいいこともあった。しかし今衰えて弱くなってきた今だからこそ、詩人はただあなたの義だけを心に留めて生きれるようになった、そんな告白がここにはあります。信仰者である私たちは、ただあなたの義だけを心に留めて生きる、そこにこそ本質がある、そこにこそ本当の道がある、そのことは分かっているけれども、若い時にはできなかった。今現れています。そして改めて賛美を続けます。神よ、あなたは私の若い頃から私を教えてくださいました。私は今なおあなたの苦しい御業を告げ知らせています。年老いて白髪頭になったとしても、神よ、私を捨てないでください。私はなおも告げ知らせます。あなたの力を世に、あなたの大能の御業を後に来るすべてのものに。神よ、あなたの義は天にまで届きます。あなたは大いなることをなさいました。神よ、誰があなたのようでしょう。あなたは私を多くの苦難に遭わされました。私を再び生き返らせ、地の深みから再び引き上げてくださいます。慰めてくださいますように。詩人はなおこの若い頃からのことを思いします。そしてその教えられていたことを思い起こします。あなたの教え、まあ、それは必ずしも律法の書を読んでこう学んだというだけではなくて、長年にわたって生かされてきた、神と共に歩んできた経験の中で教えられた神の御業、神の大能の御業を今心に思い起こす。そしてこれを次の世代に伝える、そのように告白します。長い人生の中では多くの苦難と災いがあった。でも詩人が確かに告白しているのは、その多くの苦難と災いもあなたが、まあ、合わせたものというか、20節ですね、あなたは私を苦難、多くの苦難と災いとに合わせられました。神様、詩人は神様の救いと助けを知ることができました。あなたは慰めてくださるでしょうというようなニュアンスになると思います。そのことを詩人は知っているんです。ですから今あなたを後の次の世代の人たちに証ししていく、伝えていくと言います。それを今静かにしている、 そんな詩人の姿を思うことです。で、2017番にはここに一つの段落がありますけれども、最後22節からがまとめということができると思います。すべてをまとめる中でもう証ではない、ただただ主への賛美がある。私もまたことであなたを褒めたたえます。我が神よ、あなたの真実を。私は盾ごとに合わせてあなたに褒め歌を歌います。イスラエルの聖なる方よ。私があなたに褒め歌を歌うとき、私の唇は高らかに歌います。あなたが贖い出された私の魂も、私の舌も絶えずあなたの義を告げます。私の災いを求める恥辱を受けるからです。誰かに災いが及ぶということではなく、神を信じない生き方が滅ぼされることを表しているでしょう。最終的にはもう誰かに証しするということですらなく、自分自身が本当に主を喜び主を褒めたたえている姿を見るように思います。そこにまた人が生かされている最も美しい姿が表されていると思います。神様の栄光を表すものとして、神様を証しし、神様を賛美するものとして、年を重ねたこの詩人が本当に今こう最高潮といいますか、本当に神様のことを知って自らがただただ神様を賛美している、そこにこの人生の素晴らしさを味わっている、そんな詩人の姿を思わせられるように思います。老いること、それは最も深く主の恵みを知る、そこに招かれている祝福であるというふうに思います。最も人として輝く時、私たちは何か生産した時により自分が価値があると思ってしまいやすいですけれども、でも神様の目から明らかにそうでなくて、私たち自身が主を喜び賛美する、それはなお年を重ねて深められることであることを覚えます。いかがでしょうか。御言葉を思い巡らしながら静まりたいと思います。